ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間にお届けしています、ドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井正彦院長と一緒に、毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。
今月もドクターマーボーのお日様広場をお送りしていきます。お相手はドクターマーボーことお日様クリニックの菅井正彦院長です。よろしくお願いします、
は
い、
よろしくお願いします。
そして恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今年最初のですね、お日様広場になりますけれども、はい、じゃあ先生からゲストをご紹介ください。
今日のゲストは、子ども未来塾代表の、吉田さんと副代表の山本さんに来ていただきました。
よろしくお願いします。
まず子ども未来塾、私も去年いろいろと関わることがあって知りまして、実際に見に行かせていただいて、こう子どもたちがたくさんいる中でいろんなことを学んでるっていうふうな場所だったんですけれども、まだ知らない方がいらっしゃると思いまして、今日は来ていただいて、お二人にいろいろとこの説明していただけると嬉しいなと思っています。まず子ども未来塾っていうのは何なんでしょうか。
はい、子ども未来塾は子どもたちの心と体の両面の成長を応援しようとして、立ち上げた基礎学力の他にですね、文化、スポーツ、それらの講座16講座を用意して、子どもたちが自分の興味のあるものに自由に参加できる、そういう空間です。
実際にはどんなようなシステム、どんな方が例えば教えていらっしゃって、そして子どもたちはどのように参加するようなものなんでしょうか。
一言で言うと、習い事のデパートですね。市内にありますコミュニティセンター、コア3館を、全館借り切りまして、うん、でそれぞれのお部屋に先ほど言いました、16の講座があって、子どもとそれから保護者がですね、自由に、全ての講座を、受けることができるようなシステムになってます、うん、算数、国語、それから体の仕組みということで、私立病院のお医者さんがですね、体のことについて教えてくれます。それから、バレエです、踊る方のバレエ、それから日本舞踊、絵画、書道、それから華道、茶道、合唱もあります。それからフラワーアレンジ、それからエコチャンバラというのがありまして、これはペットボトルで作ってきたですね、チャンバラの剣を作りました、それでチャンバラをします。それから合わせてエコ弓矢っていうのもありまして、ペットボトルで作った弓矢でですね、弓を作りまして、新聞のチラシで作った矢を飛ばすというものです。
面白そうですね、
はい、それから社交ダンス、おこと、それから鉄棒、飛び箱、それから折り紙ですね。折り紙建築ってご存知でしょうか。結構話題になってるんですけども。
そうなんですか。
以上、
事務所にも飾ってあります、はい
はい、後で見てみます、はい、いや随分いろんなことを、されているようなんですけれども、先生方はどういう方々がされてるんでしょうか。
それぞれのその分野の一流の先生方でして、それぞれのその分野を知っている方であれば、あの先生がも来てるの、っていうぐらいに素晴らしい先生方が集まってます。
その先生方は本当にボランティアで来られてるという話だったんですけれども。
全くボランティアです。本当に月に1回の開催なんですけど、やっぱり毎月来るってことは大変なことなんですよね、うん、で、うん、なんとか主催者としては先生たちに気持ちだけでもお礼をしたいなと思うんですけど、そういうお話をするともうこれはお金をもらっちゃうと意味がない。子どもたちがこうして喜んでくれる姿を見るだけで、私たちは幸せと言って協力してくださっています、はい、
いや素晴らしい話なんですけれども、そもそもこの未来塾という仕組みといいますか、この未来塾というものがどうしてできたものなのか教えていただきたいなと思うんですけれども、
はい、私が子育てをしていた本当にその頃にですね、意外と老人福祉には非常に目を向けられていたんですけれど、子どもたちに視点を合わせた ものが非常に少ないなということを感じた時代がありました。で、子供ってすごい無限の可能性を持っていると思うんですね。ただ与えられる環境で本当に右にも左にもこう道が分かれていってしまうということを、子育てを通してたくさんのご家庭とか子どもたちのお友達を見てきて すごく感じました。で、決して経済力だけではないと思う思いもありましたので、そういう家庭の事情なんかで子どもが成長しようとする目をこう摘んでしまう、そんな親御さんの言葉を聞いた時にすごく寂しいなって思っていた思いなども重なってですね、なんか子どもたちがある一箇所に来たら自分が興味のあること好きなことにこう何も心配なくですね取り組める、そんな空間があったらいいなっていうのを、まあ、今から本当に20年とまではいかないんですけど、そのぐらい前になんか残念だなと思うことがたくさんあったものですから、そういう大人の思いとは関係なく子どもが自由に取り組めて楽しんでもらえる空間をいつか作りたいなっていうふうに思ったのが子ども未来塾の始まりだと思います。
未来塾自体は実際にはいつ始まったのでしょう。
一昨年の3月に第1回目をスタートさせました。
2012年の3月が第1回目、はい、20年近く前からそのアイデアがあって、はい、そして実際の開催になったというふうなことで、それは実際に実現するのには一体どんなふうなことがあったでしょうか。
そうですね、私はこう地方都市に住む子どもたちっていうのは、まあ、どうしても教育の部分で格差をこう受けているような気がして、まあ、ずっと思っていたものですから、まずその子どもたちのこういう空間を作るときに絶対に学力のところは外したくないなという思いがありました、で肝心なのはその勉強の部分で、私たち素人が子どもさんにね大切なそのお勉強を間違った方向で導いては大変だということで、誰かそう専門の方で未来塾一緒にやってくださる先生いらっしゃらないかなということでずっと探しておりました。
そこで副代表に出会ったんですね、
山本先生との出会いがありまして、これは、やっぱり2012年3月にありました東北の大震災、その時に、5月ですね、ちょうど、被災地、ボランティア活動に行くこう人を募集してた時に、私もたまたま応募して、そこで同じチームで被災地でボランティア活動したのが山本先生、メンバーの中にいたものですから、まあ、たまたまボランティア活動を終えて夜の宿舎でいろんな、会話をした中で山本先生の活動をご自身でされている別な活動があったものですから、そのチラシをいただいた時に、あ、この先生にちょっと話してみようかな、実はこういう構想を持っているんですけど一緒にやってもらえませんかってお願いしたら、もう喜んでお手伝いしますよというご返事いただいて、あ、これでやっと形にできると、
すごいですね。釧路に住んでいて釧路の中でお会いして巡り合ってこの活動になるのではなくて、東北の震災 そのましてボランティアっていう、参加された中でお知り合いになるっていうことは本当にこれは必然なんでしょうかね。
偶然ではなく
山本先生がよく必然、
そうですね、偶然じゃなくて必然だったなっていう、そんな気はしてます。ちなみに代表その時もですね、実はもう名前も決まってたんです。釧路子ども未来塾っていう名前はこういうのをやりたいって言って、その後からどうしましょうって考えたんじゃなくて名前も決まってるんです。
あそこのピースが足りてなかったので、そこのピースが、
極めてもうイメージはもう出来上がった状態だったんですね。
今山本先生 のそれまでされてき きたことにっていうふうな話吉田さんからあったんですけれども、山本さんは現役の先生ですけれども、一体どういうことを今までされてきて、そして子ども未来塾の中で活動されてるんでしょうか。
私はTOSS といいまして TOSS ですね、TOSS という教師のですね民間の研究団体でに所属して勉強していました。でそれは主にですね教え方、子どもが分かりやすいとか、できるようになる授業はどうしたらいいのかということを研究していました。でそれとは別にですね親子を土用 学校ということで、うん、あの土曜日にですね、あの子どもたちを集めてこうあの勉強させるとか、勉強だけじゃなくてこうあの理科の実験をしたりとか、うん、工作をしたりっていうような活動をしていたんですね、うん、ですからそのノウハウがあるので、多分あの吉田代表のってることをお手伝いできるだろうなとは思ったんです。ただあのこれほど大きな規模で、うん、全館に全ての習い事ができるっていうのは想像したこともなかったんで、そのスケールの大きさにびっくりして、正直最初できるのかなと、
あの1回目いや不安でした、質問攻めだったんですよね。
でもただ20年も温めてきたことなので、きっと吉田さんの中ではこうイメージが、
そうですね、私お勉強だけできればいいっていう考え方があまり好きじゃなくてですね、やっぱりこう人間としてこう幅の広いあの人に育ってほしいなっていう思いがあるもんですから、でお勉強以外のことも本当に必ず組み立ての中には入れたいっていう、でお勉強はしなければならないっていう感覚はこう持ってほしいんですよね。で、うん、それを やらなきゃいけない、でも楽しいこともいっぱい待ってるよっていうのが、私なんか一番子どもにとってちゃんと勉強をねクリアするから、こういう楽しいことが待ってるんだっていう、うん、そんな感情をこう育ってあげたいな。
多分勉強も楽しそうにしてると、はい、あのチャンバラしてたとしても次ちょっとなんか気になるなっていうものなのかなっていうのも思うんですけど、どうなんでしょうね。
そうですね、ただ未来塾をこう見てるとですね、普通でしたらその勉強の講座っていろんなあのスポーツのそのチャンバラのコーナーとかありますね、うん、で特に男のお子さんだったらなんか恥ずかしがったり格好つけてお勉強いいやって なると思うんです、うんうんうん、ところがお勉強の講座にもすごい人気が集まって、うん、人が集まって、あの空間に来ると恥ずかしいとかなんか嫌なんかその照れくさいとか、うん、そういうのがもう全く取り払われてしまう、うん、実際にもやっている男のお子さんがいたり、うん、同世代のお子さんがやっている、うん、そうすると全然抵抗なく自分も入っていけるのが一つと、うん、あと自分ができたことを親に目の当たりに見てもらえる、うん、親も一緒に喜んでくれるじゃないですか、うんうん、やっぱり子供にとって親の存在って一番だと思うんです。
認めてもらいたいっていうことですね、
はい、それがお母さんが見ているそばで、あ、できたって先生がすごい褒めてくださるのをこう、うん、親が見てる、で子供すっごく嬉しそうなんですね、うん、やっぱそういうのもすごくこういい作用してるのかなと思います、
うん、保護者のお父さんお母さんが一緒に来てるっていうのは結構大きいのかなと思うんですね、うん、あの飛び箱もやってるんですが、飛び箱が飛べない子がいます。でお父さんお母さんがずっと見てて、何回も何回も飛んで、であのついに成功したと、で成功した瞬間にですね、子供はあの飛ばせた先生にこうハイタッチをしようとするんですけど、その前に親の方走ってきます、うん、で親のところに本当にこうあの胸に飛び込んでいくような感じですね。で中にお父さんお母さんがちょっとこう涙ぐんでしまったりするっていう、でそういう空間って実はその何かできないものができる瞬間があって、その瞬間をこうお父さんやお母さんが見てるって瞬間ってあるようであんまりないんですよね。ですからそのできた瞬間こう、うん、あのお父さんお母さんの方に駆け寄ってくる瞬間というのは多分あのどの講師の方も言ってるんですけども、なんかすごい嬉しいっていうか、幸せを感じると、うん、すると皆さんがこう幸せになるんですよね。あの子供も幸せになるし、お父さんお母さんも幸せになるし、教えてる先生方も幸せになるっていう、だからみんなが幸せになる空間がこの釧路子ども未来塾だなというふうに思ってます、うん、
子ども未来塾あのもうすぐ2年というふうなお話伺ってますが、今後はどんなような方向に進みたいなというふうにお考えでしょうか。
まあ本当にあの未来塾がおかげさまで、定着してるなということを最近感じます。非常にあのリピーターのお子さんも多くて、うん、一番多い方でも21回参加ですかっていう、あの毎回参加カードを作ってあのスタンプを押すようにしてるんですけど、そういうふうにあの非常にこう待ちわびてくれているお子さんもいっぱいいらっしゃいます、うん、でそんな中で私たちの責任としてはですね、やっぱりこの 講座の内容をさらにこう充実していきながら、まあ、質を上げて本当に未来塾に行ってよかったなと言ってもらえるような、塾にしていきたいことと、まあ、サポーターの先生たちからもですね、いつかこういうものを発表する場をこうなんか企画していただけたらって言われてますので、作品なりステージなりそういうのでこう自分たちがここまでやってできたんだというものを、うん、その成果を見せれる場所を作ってあげられたらいいなというふうに思っています。
毎回どれぐらいの方が参加されてるんでしょうか。
一番少ないところで70名くらいで、あと多いところで120から140名、はい、
年間1000人ですか。
そうですね。
入学前の、 4時もたくさん来てるんですけれども、はい、お母さんの方で何か習い事を始めさせたいなと思うときに、ここに来て一通り鳴らしてみて、どれに興味を持つかとか好きなのかっていう意味で言うと、とってもこの塾いいんです、未来塾いいんですよね。1日300円で、どの講座も受けることができます。ただしですね、お花ですね、花道とかそれからフラワーアレンジメントのような、はい、材料費がかかるものは別途材料費をいただくというふうになっています。対象年齢はですね、4歳から12歳ぐらいというふうに、しておりますけれども、こだわっておりませんので、何歳のお子さんでもお年寄りでも大人でも、お待ちしております。来月から、新たな企画として漢字力検定、漢字力チェックというのを行います。で、小学校で習う漢字すべてを網羅したテスト形式のものがありまして、その学年その学年で、まあ、どれくらい漢字をきちんと、漢字が定着しているのかということを、チェックできるようになっていますので、もう一つちょっと先になるんですけれども、5月の、子ども未来塾ではですね、東京からですね、有名な、体育の先生をお招きして走り方教室ですね、
走り方、
速く走れる
運動会前に、
はい、運動会前に速く走るためにはどうしたらいいのかと、ことを、
それで5月なんですね。
そうなんです
リレーの選手決まる前にね、
はい、はい、でそちらの方も天気がちょっと心配なんですけども、できればこう外で、そうですね、外でできればいいかなというふうに思ってますので、
いや本当は今日子ども未来塾いろいろお話しいただいて、実際に行ってみるといろんなこう子どもたちの姿を見ることができて、そして生き生きとこう学ぶ人、そして生き生きと教える人、そういう人たちのこう集まってる場だなっていうふうなことを感じましたけれども、本当に学ぶことの楽しさ、そういうことをして、そして分かった時のやっぱり嬉しさっていうのものを経験してこう成長してほしいっていうふうな気持ちはやっぱりありますけれども、この釧路でそういうことを熱心に取り組んでる人がいて、そして素晴らしい働きをしているっていうふうなことを今回この放送を通じて一人でもたくさんの人に知ってもらって参加してもらいたいなっていうふうに思います。今日のゲストは、子ども未来塾の代表吉田さんと副代表の山本さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
このコーナーではラジオの前のあなたのご参加をお待ちしています。子育てや子供にまつわる素朴な疑問や質問、日頃から感じていること、お悩みなど、どんなことでも大歓迎です。コーナーを聞いての感想もぜひお寄せください。ファックスは 0154-47-0111。e メールは 761-fm946.com です。コーナーの内容は来月発行の月刊フィットにも掲載されますので、合わせてぜひご覧ください。このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りしました。